皆様おはようございます。
おはようございます。
早いもので、マルコ福音書からの説教も今日で、もう24回目になります。24回になります。そして、今日の箇所からマルコ福音書は新しい展開に入ります。新しい展開に入ります。マルコ福音書をイエス様を主人公とするドラマと考えるならば、このマルコ福音書というのは三幕からなるドラマだということができます。三幕ものですね。で、第一幕というのは、これまで読んできました箇所で、それはイエス様のガリラヤ編といってもいいですね。ガリラヤ編、ガリラヤでの活動を中心にしたガリラヤ編で、この第一幕では主人公であるイエスの目的が示されました。イエス様の目的、使命とは、神の王国の実現、神の平和な支配をこの世界に打ち立てるということでした。この目的を達成するためにイエスは人々を悪霊の支配から解放し、また病を癒して人々に生きるための活力を与えました。そして今日の箇所から第2幕が始まるんですね。第2幕の内容というのはイエスと弟子たちの旅、道という言葉がよく出てきますが、ガリラヤからエルサレムへ向かう旅なんですね。ですから第2幕は旅であると、それはエルサレム入場直前の10章の終わりまで続きます。そして第3幕はイエスのエルサレムでの最後の1週間になります。このようにマルコ福音書というのは三部構成、最初はガリラヤでの活動、そして、今は旅が始まるところですね。これから、最後の1週間のエルサレムに向かう旅、そして、最後の第3幕は、いよいよ最後の1週間、クライマックスになるわけですね。で、この第3幕からなるドラマという視点から今日の箇所を考えてみたいわけですが、ドラマ一つの理論というかね、研究しているドラマ理論によりますとですね、大体この1幕から2幕に切り替わるときにはですね、ターニングポイントと呼ばれる重要な事件が起きます。大体こうドラマがですね、幕が切り替わるときに、そのときにですね、大きな事件が起きます。で、このターニングポイントとなる出来事は、主人公に、この場合イエス様ですが、主人公に新しい行動を取るように促すわけです。その結果ドラマは新しい展開を見せていく。ですから、ドラマのですね、幕が切り替わるときにですね、何か重要な、エポックメイキングというか、その大きな出来事があって、その結果主人公が新しい行動を取るということなんですね。ではマルコ福音書のターニングポイントとなる事件は何なのかということなんですが、それが今日の説教のタイトルであります、ペテロの告白です。ペテロの告白、私たち福音書を読んでいるものはですね、読んでいるものはイエスが一体どなたなのかということをですね、初めから知っているわけですね。マルコ福音書ですね、皆さんも読んでいただいた冒頭です。神の子イエスキリストっても書いてますね。ですから神の子である、イエスはキリストであるということがもう最初からもうはっきり書いてあるわけですが、私たち読者はこのようにですね、イエス様がどなたかっていうのは最初から分かっているわけなんですが、では皆さんですね、このマルコ福音書に出てくる登場人物になったと思ってください。皆さんがこのマルコ福音書の中の登場人物だとしてですね、ではこのイエスというのが誰なのかということですね。そのことが、例えばペテロとかヤコブというイエス様の十二弟子、あるいはイエスに反対するパリサイ派、こういう人にとってイエス様がメシアであるということは自明なんでしょうか。そうではないんですね。わからないんです。むしろ反対にイエス様はこれまでご自分がメシアだということをですね、あるいは神の子であるということを秘密にしてきました。これはメシアの秘密と言われる大きなテーマなんですが、秘密にしてきました。で、悪霊たちはイエス様が誰か分かってるんですね。で、神の子だと言いそうになるとですね、イエス様は悪霊に黙れと厳しく命じて言わせないわけです。ですからイエス様はご自分が誰かということを秘密にしてきました。で、このドラマの中ではですね、このイエスの正体がずっと秘密なんですね。ですから私たち、読んでいる読者はですね、もちろん 知っているわけですが、この皆さんが劇中の登場人物だとすると誰だか分かんないんですね。イエスは誰だろうということをずっと秘密になっているんですね。でしかしその秘密が明らかになる時が来るわけです。まあ、それが今日なんですね。今日の箇所がいよいよですね、イエス様の、まあ、正体というかどなたかということが分かるわけですね。まあ、これがターニングポイントなわけです。まあ、ちょっと変な例えかもしれませんが、皆さんも有名なあの時代劇の忠臣蔵ってありますよね。忠臣蔵ってのは大石蔵之介という人がね、殿様の仇討ちをする話ですが、まあ、大石蔵之介は仇討ちをするかどうかずっと言わないわけですね。胸の内を隠してると、秘密にしてるわけですね。で最後の最後にこう同志たち、この人たちには話して大丈夫というですね、同志たちにこの主君の仇討ちの決意を明かすっていう場面がありますね。でそれでこうドラマが大きく変わりますよね。まあ、これがターニングポイントなんですが、まあ、ちょっと今日の箇所もそれに近いわけですね。忠臣蔵も大石蔵之介の決意表明でストーリーが大きく変わってきますが、イエスの弟子たちもですね、イエス様についてきた弟子たちも、イエス様ってこの人は500年以上もですね、もう失われてしまったダビデ王朝、もう伝説のダビデ王朝をもう一回復興してくれる、まあ、イスラエルのお家再興を果たしてくれる、まあ、そういうですね、私たち の待望をね、叶えてくれる人じゃないかという期待を持ってきたわけですね。ただイエス様は、その疑問をですね、答えなかった。これまでイエス様は、あなたは、メシア王ですかというですね、疑問に答えようとしないわけですね。まあ、しかしとうとう今日の箇所で、それが明らかになる。まあ、その結果ドラマは新しい、まあ、しかも全然意外な方向にですね、向かっていくわけですね。今日の箇所で大きくこのマルコ福音書のですね、ストーリーは大きな方向転換をするわけですね。こういう場面なわけですね。そういう、まあ、緊張感を持って読んでいただきたいんですが、それではまず今日の22節からですね、22節で、先ほど申しましたが、この22節から実はマルコ福音書の第2幕が始まるんですね。でこの第2幕の特徴、旅の特徴の一つはですね、ここではイエス様の奇跡の記述が非常に少ない、奇跡を起こしたという話が少ないわけですね。これは今までのところとだいぶ違うわけです。前、以前の説教で言いましたが、4章35節からですね、イエス様は10の大きな奇跡をしているわけですね。10の大きな奇跡をしている。で、ずっとこの10の奇跡を見てきたわけですが、で実はですね、この22節の盲人を癒すというのが10番目の奇跡なわけですね。10番目の奇跡を今日は書いているわけですね。10番目の奇跡を書いている。で、この奇跡の後にどんな奇跡があるかというと、もうほんの2つしかないんですね。1つは、弟子たちがどうしても癒せなかった、不信仰のために癒せなかった子供を癒したという話が1つありまして、で最後にですね、エルサレムへの旅の最後にバルテマイという名の盲人を癒す、この2つだけがあるわけです。まあ、こう聞いて皆さんもお気づきかもしれませんが、つまりこの第2幕のですね、最初と最後の奇跡はどちらも盲人を癒すんですね。あの第2幕の最初と最後の奇跡はどちらも目の見えない人を癒すという奇跡なんですね。これは偶然なんでしょうか。奇跡が本当に数えるほどしかない、最初最後の奇跡がどちらも目の開くという奇跡なんですが、これは偶然なんでしょうか。そうではないんですね。実はこの第2幕、ガリラヤからエルサレムへの旅における大きなテーマはですね、実は盲人を癒すことなんですね。目の見えない人の目を見えるようにする、まあ、これが大きなテーマなんです。まあ、ただ、これは文字通りの意味じゃないんですね。文字通りの意味の目の見えない人の目を開くということよりもですね、比喩的な意味で、まあ、霊的に目の見えない人、霊的に盲目な人の目を開くということですね。まあ、それ誰かというとイエスの弟子なんですね。弟子たちのこと、彼らの目を開くということが大きなテーマになっています。でこれさっきのですね、4000人の給食の時にもですね、この盲目のテーマが大きなテーマになってまして、18節にね、目がありながら見えないんですか、目がありながら見えないんですか、あなたたちは目が見えないのかということをイエスは叱責してますね。まあ、このように弟子たちの、ですね、まあ、比喩的な意味で霊的な目が開かれていない、この目を開くということがですね、この実は第2幕の大きなテーマなんですね。でこの弟子たちが見えていない、霊的に見えていないということを はっきりと示す出来事は実はこのペテロの告白に続いておきます。今日ペテロの告白が大きなターニングポイントなんですが、同時にですね、その後の出来事によって弟子たちは本当に何も見えてないということが分かってしまうんですね。ですからイエス様の大きな課題というのは、この目の見えない弟子たちの目を開くということなんですね。ですからこの第2幕の最初と最後に盲人の目を癒すという奇跡が出てくるのは、実はこのことを暗示してですね、このテーマはその目を開くことなんだということをですね、実はマルコって非常にそういう意味でですね、なんかさーっと読むとこう全然気づかないんですけど、非常によく何て言いますか、練られた福音書なんですね。こういうテーマ、文学的にも非常に優れた福音書なわけですが、こういうことがあるわけですね。そうした背景を踏まえながら22節から26節までの癒しの奇跡を読んでいきたいわけですが、イエスはベツサイダと呼ばれる町に向かっています。でそこでイエスは盲人の人から癒しを求められるわけですが、イエス様は直ちに彼を癒そうとしないで村の外に連れ出します。でどうしてそういう回りくどいことをしたのかといえば、イエスは先にですね、おそらく別サイダで癒しを行ったんでしょうけど、町の人々からですね、それを拒絶というか人々は信じなかったってことがおそらくあったと思われるんですね。でこれは、マルコでのマタイの方にありますが、マタイ福音書にはですね、イエスが別サイダを叱責する記事があります。先週の説教箇所と近いところですが、ちょっと開けずに結構ですが、マタイ福音書の11章21、22にはこう書いてあります。ああコラジン、ああ別祭だ、お前たちのうちで行われた父からある技がもしプロとシドンで行われたのだったら、彼はとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはお前たちよりも罰は軽いのだということですね。ツロとシドンの異邦人の町よりもあなた方は罪深いということですね、言っておっしゃってるわけですね。ですからベツサイダの人々の不信仰はもうすでにイエスを知っておられてですね、今回も、そういうことがあったので、この盲人をあえてですね、人目のつかないところに連れて行ったということがあると思うんですね。でどうやって癒したかという、外に出たイエスはこの椿をその人の目につけるとありますね。でこれは前にもですね、イエス様は耳が聞こえず喋れない人を癒した時も、こう唾を下につけるってことを知ってますね。なんかこう唾をつけられるっていうと私たちにはちょっと抵抗があると思うんですが、しかし癒される側からするとですね、こういった目に見えるアクションをされた方がですね、こう大きなジェスチャーがあった方が治るのかなって期待はあると思うんですね。こういきなり言われるだけでもこう実際何かこう触ってっていうのが大きな癒される方にも大きな期待があると。イエス様はずっとこれまでもですね、触って癒すってことをしてますので、このちょっと椿にあんまり注目せずに、これ触れるという方に注目したいんですが、それで癒してるってことなんですね。ただですね、これ気をつけていただきたいのは、イエス様は最初に触れた時にはですね、癒しは十分じゃないんですね。もうなんかこう人が木のように見えますってことで、ちゃんと見えてないわけです。全然見えない状態からは良くなってきたんですが、ぼんやりとしか見えない。で完全な癒しのためにはもう1回触れる必要があったんですね。2回触れる必要があったってことですね。でこれはですね、これから読んでいきます一番最後、旅の最後に、バルテマイという盲人を癒すんですが、その時はですね、何のジェスチャーもないんですね。ただ一言言っただけですぐ治ってしまう。でバルテマイについていったということなので、だいぶ違うんですね。ですからこの最初の癒しはこう2回も触れてやっと治ったんですが、最後はですね1回しかも口で言うだけで治ってしまったと。これ実はこの違いに大きな意味があるんですが、その意味についてはバルテマイのところでもう一回考えてみたいと思いますね。これただ今日のところは癒しに時間がかかったということを覚えてほしいんですね。さてこのように別サイダの外で癒しを行った後に、それから北上北に登ってですね、ピリポカイザリアに向かっています。でカイザリアっていうのは結構皇帝シーザーの名前ですから、カイザリアってよくある地名なんですが、一番出てくるのは地中海沿岸のカイザリアとありまして、これはローマ総督ピラトが住んでるところですね。このカイザリアじゃありません。ですからカイザリアというのは有名な総督府のある地中海沿いのカイザリアじゃなくてですね、これは、ピリポという人が治めている。これは誰かというと、前回話したヘロデ・アンティパスですね。ヘロデの息子のアンティパスの兄弟ピリポが統治をしているガリラヤの北部なんですが、 カリラヤコの北部の場所にあるピリムカイザリア、まあ、ここに向かっていったわけですね。ですからちょっとカリラヤから外れた北に向かっていったわけですが、まあ、そこで非常に大事な問答が起きるわけです。まあ、さっき言いましたが、これマルコ福音書のターニングポイントですね、が交わされます。前にも言いましたが、イエス様はこれまでですね、自分がメシアだということは言ってないんです。弟子たちにもですね、それをまあ悟ってほしいと願っていましたが、しかしイエス様からははっきりと言ってないんですね。実際ですね、これまで弟子たちはイエス様のことを先生とか教師としか呼んでないんですね。先生、メシアとは呼んでない。今までずっと先生と呼んできてるんですね。ですからイエス様が誰かというのは分かってないわけです。キリストと呼んだところは一つもありませんでした。まあ、しかし、ただやっぱりイエス様のすごい奇跡を見てきましたので、ただの教師ラビだとは思ってないわけですね。それを端的に示しているのは、嵐沈めの後にですね、4章41節でこう言ってますね。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろうかっていうですね、ちょっとこの人は普通の先生ではないと、もう自然界まで従うような力を持ってるというんですね。ちょっとこの今までの教師よりもですね、もっとこうずっと偉大な人じゃないかっていう、まあ、期待はあったんですが、ただイエス様ははっきり言わないわけですね。イエス様は自分が何者なのか、まあ、この時には確たる返事を今までずっと与えなかったわけです。まあ、しかしとうとうですね、イエス様の方からこの問題に踏み込むわけですね。イエス様はまず弟子たちに、自分が誰かと思うかをですね、まずみんながどう、みんなというか噂でいいので、周囲の人は何と言ってるかということをですね、それを教えてくださいというわけですね。周囲の人は何と言ってますかという。弟子たちは、バフテスマのヨハネだという噂を語るわけですね。バフテスマのヨハネも殺されてますが、そのヨハネが蘇ったんだというですね、まあ、これは特にヨハネを殺したヘロデ・アンティパスがですね、イエス様のお話を聞いて、あるヨハネが墓から蘇ったんだというふうに信じたということがありますが、まあ、そのことを言ってるわけですね。あるいはイエスのことをエリアだという人もいました。エリアというのは旧約聖書の大預言者ですが、まあ、彼はですね、実は死ななかったんですね。生きたまま天に上げられたというですね、まあ、預言者で唯一の人ですね。ですから死なずに天に上げられた唯一の預言者なんですから、まあ、このエリアというのは終末の時代に神様の来臨の道備えをする、神様が来る前にエリアが来るという、まあ、そういう信仰があったわけですね。これは旧約聖書の最後の書のマラキ書にそういうふうに書いてある。ですからイエス様、エリアというのは神が来られる前にもう一回天から下ってくるという信仰があったんですが、まあ、このエリアじゃないかと。ですからこれから神様が来る道備えをするのがイエス様じゃないかなという人もいたわけですね。まあ、エリアというのは実際こう死んだ子供を蘇らせる、まあ、そういう大きな奇跡を行ってますので、イエス様も同じ奇跡を行っていますが、まあ、ですからこのイエス様がこんな大きなことができるのはやっぱり彼はエリアなんじゃないかと、まあ、そういうふうに考える人いたわけですね。あるいはまあエリアではないかもしれないが、まあ、イザヤとかエレミアとかそういう偉大な預言者の系譜に連なる大預言者の一人じゃないかというふうに見る人もいたわけですね。ですからいずれも非常に高い評価ですね。ヨハネとかエリアとか大預言者ということで大変高い評価を人々は語っているわけですが、しかしイエス様はこの答えにも満足していないようなんですね。でそこでイエスは弟子たち自身の意見を求めました。ではあなた方は私を誰だと言いますかというですね、もうズバリと聞いたんですね。私を誰だとあなたは思うのかと。ずっと行動を共にしてきた あなた方はどう思うんだということをですね、とうとうイエス様が、まあ、切り込むわけですね。これ緊張の一瞬なんですね。非常に緊張の瞬間。弟子たちはいつもこのことをイエス様に聞きたかったんですね。聞きたくて聞けなかった。まあ、その問いをイエス様自身から問われたわけです。ただですね、このイエス様の答え次第ではですね、弟子たちの夢、つまりイスラエルの栄光が回復されて、自分たちはこの復興されたイスラエルで出世する高い地位を占めるんだという、こう夢というか、まあ野心を持っていたわけですが、イエス様の答え次第ではこの夢がついえてしまうかもしれない。イエス様が自分たちの期待するイスラエルの王様であってほしいんだけど、もし私は王じゃないよと言われるとですね、私たちは王様の部下になるっていうのはできないのかなというですね、ちょっとこう、ですから 知りたいんですけど、まあ、聞きたくない、聞くのは怖いというこういう質問なんですね。イエス様が本当にメシアなのかと、王様なのかということをですね、まあ、ずっと考えているわけですが、まあ、こういう質問をぶつけられてですね、弟子たちを代表してペテロはもう祈るような思いでですね、こう告白するわけですね。あなたはキリストです。キリストというのはヘブライ語のメシア、油注がれたものというんですね。でこれイスラエルの王様のことです。ですからペテロがここで言ってるのはですね、もうもっと分かりやすく言うと、あなたこそイスラエルの王ですと告白したわけですね。私たちクリスチャンにとってキリストというのはですね、何かこう神様の名前とかですね、あるいはイエス様の名前とかですね、あるいはまあそういうちょっとこの王様というのはですね、こう神様の名前というような、そういうイメージがあるわけですが、まあ、ただペテロのような一般的なユダヤ人にとってキリストというのはですね、そういう意味はなくて、これは王様という意味なんですね。王だと、キングだと、あなたこそイスラエル王だということをですね、ですからペテロはここで言ったのは、あなたこそ王なんだということをですね、言ったわけですね。でこれは実際のですね、当時ユダヤにはですね、王はいなくて総督とかですね、領主がいたわけですが、いるのにあなたが本当の王様なんだということを、非常に政治的な意味があるわけですね。まあこのようにペテロは勇気を振り絞って告白をしたわけです。でイエス様はここでですね、その告白を認めた、それを否定しなかった、そうだということで認めたわけですが、しかしですね、認めたんですが、その真実をまた弟子たち以外の人に語ってはいけないと釘を刺すわけですね。せっかくこの弟子が本当のことを言ったんですけど、そのことはまだ秘密にしなさい。ですからメシアの秘密はここでもですね、保たれてる、撤回されてないんですね。まだメシアがだということはですね、まだ秘密にしたままだということですね。弟子たちだけが分かったわけですね。で弟子たちはですね、このイエス様がまだここでも隠すというのはどうしてなのかなと疑問に思ったと思うんですね。イエス様が王としてですね、ヘロデやローマを打ち破るためにですね、やっぱり多くの味方が必要なんですね。イエス様に従う群衆、部下が必要なわけですから、本当にイエス様のためにはもう命も捨てますという、そういうですね、部下がいないとですね、これからの戦いができないじゃないかと。もうこれからローマとかですね、あるいはヘロデ系で戦うためにはそういう部下が必要じゃないかと。ですからもうメシアだというならもうね、早く世にその知らしめした方がいいんじゃないかと。でそうやって多くの従者というかね、仲間を獲得すべきじゃないかと弟子は思うと思うんですね。でもイエス様はそれは黙ってやさい。でしかもですね、イエス様は弟子たちの期待とは全く真逆のことを言うわけですね。こういきなり初めてこの受難の話をするわけですね。初めて、それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたっていうんです。ですから今まで一度も言ってないことをね、これから私知るんだということを初めて言うわけですね。これどういうことかというと、先ほどの、ね、大石蔵之介の例えで言いますとですね、大石蔵之介これからね、仇討ちをするという決意を表明するわけですね。でも私たちこれから仇討ちするんだけど、必ず失敗すると、私たちみんな死ぬんだって言ってるような感じですね。そういう感じなんです。弟子たちからすると、まあ一応イエス様はここで3日後の復活のことは言ってますので、完全な失敗じゃないんですけど、ただ弟子たちからすると必ず殺されるっていうところが一番気になるでしょうね。殺されるってなんだということで、ペテロたちはびっくりするわけですね。聖天の霹靂のような衝撃を受ける。ですからまあいよいよね、イエス様が王様だと、これから天下を取るのかなと期待したら、私は必ず失敗するんだと、死ぬんだという、そういうことを言うわけですね。で非常にこれは、ね、みんな驚いたと思うんですね。中でも勇気を振り絞って、イエス、あなたこそ王だと言ったペテロは、もうとても聞いてられないと、なんだこの話はということですね。でペテロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたとありますね。でいさめたという言葉はこの次の33節にですね、イエスがペテロを叱ったとありますね。この叱ったと同じ言葉です。ギリシャ語と同じ言葉ですから、つまりペテロは師であり先生であるイエス様を、王様であるイエス様を叱ったわけですね。叱り飛ばしたと、まあ、それに対してイエスもペテロだけでなくて弟子たち全体を見ながらですね、 弟子たちみんなを見ながら、ペテロ一人じゃなくてみんなの前でペテロのことをですね、サタンと呼んでるんですね。悪魔って呼んでるわけですね。でこうやって叱ってるわけです。イエスはこう言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというふうにおっしゃるんですね。まあ、しかしイエス様はなんでまたペテロをこうサタンとかですね、悪魔呼ばわりみんなの前にしたんでしょうね。本当にびっくりですよね。このペテロはいい告白をしたのに、素晴らしい告白したペテロのことをですね、サタンと呼んでしまったと。でこの瞬間だけペテロはですね、我を忘れてこうサタンに意識を乗っ取られてしまった。この瞬間だけ脅威されてしまったのかなというと、そうでないわけですね。そうでないと。でペテロは完全に正気なわけです。自分が何を語り何をしているのかよく分かっていました。まあ、それどころか自分は正しいんだと、イエスの方こそ気が違っていると確信していたわけです。ですからペテロは自分は別にサタンに取り憑かれたなんて全然思ってないし、自分はもう本当にまともなことを言ってると思ってたわけですね。まあ、しかしですね、このペテロの正気の考えはサタンの考えと完全に一致してしまったわけですね。サタンと完全に一致していた。つまり、ペテロとサタンの思考パターンが波長が合ってしまったわけですね。まあ、ですからイエス様はペテロをサタンと呼んだわけですね。ではこの時ペテロはどんなことを考えていたのかとですね、ペテロの考えたことはまあ普通のことなんですね。ペテロはイエスがメシア、イスラエルの王様であるならば、王であるならば、神の敵であるヘロデとかですね、ローマを滅ぼして神の民であるイスラエルを悪の支配から解放してくれるんだと思ってたわけですね。でこれは当時のユダヤ人にとってこの異端どころかですね、もう非常に正当的な考えですね。神様から選ばれた特別な人がですね、イスラエルを救うっていうのは旧約聖書に何度も出てきますね。例えば父のギデオンとかですね、ダビデ王、こういう人は神様からメシアとして油注がれて、そしてイスラエルを敵から解放してくれたと。でもイエス様もメシアだったらですね、同じようにローマからヘロデから助けてくれるはずだと思ったわけですね。まあ、これは聖書的な意味でもですね、全然問題ない考えなわけですが、まあ、実はこれサタンも同じ考えだったわけですね。サタンもイエスはイスラエルの王様として、敵と戦うべきだというのはサタンの思いだったわけですね。でサタンからすればイエス様が剣を取ってですね、イスラエルを率いて正義の戦争を行ってくれれば、まあ、それで自分が勝ちだということを分かっていたわけですね。イエス様が戦ってくれば自分は勝つんだと分かっていたわけです。まあ、正義の戦争というのは癖物でして、まあ、正義の戦争といって始めたもののですね、戦争をやっているうちにはもう勝つことが手段、勝つことが目的だ、手段を選ばないとなっていくわけです。勝つことが目的となって手段を選ばない、でだんだんとても正義の戦争と呼べなくなってくるわけですね。これは歴史が証明しています。でキリスト教にはこう聖戦論ってあるんですね。正しい戦い、まあ、聖なるじゃなくて正しい戦争の教理を教会はずっと発展させてきたわけですが、まあ、その聖戦論によりますと、非戦闘員、あるいは民間人の殺傷は認められません。ですから民間人を殺してはいけないというのがキリスト教の聖戦論なんですね。まあ、しかし例えば第二次世界大戦中ではですね、勝った方も負けた方も民間人の無差別大量殺人を何度も行っています。しかも軍人が命令違反をして暴走したわけではなくて、トップが命令しています。つまりあいつらが悪いことをしたんだから俺たちも同じことをしてもいいんだという、まあ、これは子どもの喧嘩の理屈なわけですが、これ文明国同士の戦争では通用しない理屈なはずなんですが、いざ戦争が始まってしまうといとも簡単に子どもの喧嘩どころではないと、過剰な報復行動が起こってしまうということです。ですからイエス様がもしイスラエルの王として戦争を率いて、で彼の部下が戦争犯罪に手を染めれば、それはリーダーであるイエス様の責任になります。まあ、そうすると敵を愛しなさいというイエスの教師としての権威は地に落ちてしまう。まあ、所詮イエスもあまたの英雄と変わらない凡庸な征服者になってしまうわけです。まあ、これがサタンの狙いなわけです。イエス様が戦ってくれれば、そうすれば、まあ、彼の教えは全て無意味になる、分かってるわけです。ですからサタンはイエスを王として戦うべきだと思っている。この思いはですね、ペテロと全く同じなんですね。ですからペテロもですね、イエスをたしめに叱ったというのはですね、サタンと完全に同調してしまっていたわけです。 ですからイエスはペテロに気をつけなさいという思いを込めて、非常に厳しい、サタンという言葉までぶつけてペテロの注意を示したわけです。しかしこのやり取りを聞いていた弟子たちがイエスの深い思いを理解できるはずもないわけです。彼は悪気に取られてしまいました。これ何ということなんだと思ったわけですね。やっとイエス様がイスラエルの王だということが分かって、これからという時にですね、そのイエス、メシアであるイエスと弟子の筆頭格がですね、互いに叱り合う。でペテロはサタンとまで呼ばれてしまう、この展開にこう弟子たちも肝を潰したと思うんですね。しかしこのような展開こそですね、ペテロは、みんなの気持ちを代弁しているわけですから、このイエスとペテロの口論こそがです、ね、弟子たちの盲目、目が見えない根深さを、象徴している、見えてないということです。そしてこれからエルサレムへの旅におけるイエスの一番大きな問題というのは、弟子たちの霊的な目を開くということなんですね。ですから今日の出来事というのは、ペテロは正しい告白したんですが、しかし、それは逆に彼の盲目をですね示してしまったわけですね。まとめになります。今日はマルコ福音書の第2幕の始まり、そしてこのマルコ福音書全体のこうターニングポイントとなるペテロの告白について学びました。ずっと今まで秘密されていたことがペテロによって明らかにされる。ペテロは正しい告白をしたわけです。イエス様、あなたはキリスト、メシア、王だという文句のない、つけようのない正しい告白をしたわけですが、しかしこのペテロの告白が大いなる誤解に基づいていたこともまたすぐに明らかになってしまいます。イエスはペテロの告白を受けて、ではイエスがどんなメシアなのか、どんな王なのかということを説明しました。イエスの示すメシアというのは戦わないメシアなんですね。武器を取らないメシア、それどころか敵を愛しなさいというメシアなんですね。支配するよりも使える、そういうメシア、これを示そうとしているわけです。これはペテロの抱いていたこう、もしくはその旧約聖書のですね、一つのダビデ的なこの英雄メシア像をひっくり返す革命的なメシア像なわけです。ペテロはこのようなメシアを受け入れられなかった。そこでイエスを叱ったということになってしまったわけですね。しかしこれはペテロだけに起こりうる過ちではないと思うんですね。これは私たちクリスチャンも、私たちもイエスはメシアです、救世主です、神の子ですと正しい告白をします。しかし私たちはイエス様がどんなメシアかということを理解しているのかということですね。イエス様は平和の君として賛美しながら、他方で私たちが軍備増強を支持して正しい戦争に熱心に支援してしまうならば、私たちが間違ったメシア像に基づいてイエスを礼拝しているということにならないでしょうか。イエスはキリストであるということはもちろん大事なことなんですが、もっと大事なことはイエス様はどんなメシアかということ、どんなということなんです。メシアだじゃなくてどんなメシアかなんですね。ですから私たちがどんなメシアを信じているのか、それは私たちの行動がおのずから私たちの信仰を示すわけです。私たちが武器を取らないメシアを信じているのならば、私たちも武器を取ることに反対すべきだということです。そう考えることは今の日本の空気を読めてないことになるかもしれませんが、しかしそれでも私たちはイエス様の教えに忠実に生きたいと願うものであります。お祈りします。平和の君、十字架の主でありますイエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はペテロが正しい告白をしながらも、その正しい告白が大いなる誤解に基づいていたことが分かりました。私たちもまた同じ過ちを犯しやすいものでありますが、どうか常に主がイエス様の平和のメッセージを私たちに心に刻んで、私たちがそのために働くものとなることができますように、我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。